安城市議会だより。第48号、令和3年2月1日、12月定例会。主な内容、主な議案と審議、一般質問のあらまし、議案などの審議結果、委員会、部会の活動状況、行政調査報告。主な内容、終わり。11月臨時会。11月27日に第3回臨時会が開かれました。市議会議員、特別職、市、職員の報酬や給与等に関する条例の改正案を原案通り可決しました。また、1件の議員提出議案を原案通り可決しました。市議会議員の議員報酬、及び、費用弁償等に関する条例の一部を改正。特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例の一部を改正。市、職員の給与に関する条例の一部を改正。国家公務員の期末手当の改定についての人事院勧告に伴い、市議会議員、市長、副市長、教育長、及び、市、職員の期末手当の支給割合を引き下げました。12月定例会、一般会計補正予算2億4000万円増、12月1日から18日までの18日間の会期で開かれました。一般質問には11人の議員が質問し、令和3年度当初予算、高齢者対策や安全安心なまちづくりなどについて議論しました。また、条例改正、補正予算などを審議しました。ここでは、議案の主な質問などを掲載します。条例改正、議案96号、社会福祉法人安城市子ども未来事業団へ、市、職員を派遣。社会福祉法人安城市子ども未来事業団が設立されることに伴い、市の職員を派遣することができる団体に、同法人を加えるものです。同法人設立により、公立の保育園、幼稚園、認定子ども園27園のうち、14園が事業団園へ移行されます。とい、保護者が最も不安に感じることは、先生が変わるなど、環境変化による子どもへの影響だと考えられる。慣れ親しんだ環境で、引き続き生活できることが、子どもの最善の利益につながるものと考える。来年度の子ども未来事業団への職員派遣は、現状の勤務先のままとなるのか。答え。保育士に限らず、市、職員は、毎年4月1日付にて定期の人事異動を行っている。よって、子ども未来事業団への派遣職員も、定期、人事異動の範囲内で配属先が変わることになる。とい、今回に限り、なるべく現状の勤務先への派遣ということはできないか。答え、人事異動は、採用、退職、昇格、育児休業の取得など、様々な要因によって行っていることから、現状のままでの派遣は難しいと考えている。今回の人事異動についても、例年通り、慎重に進めていく。補正予算、一般会計、ギガスクールへの対応、中学校、情報化推進事業、予算金額2450万円。とい、ギガスクールにおける学習支援ソフト及びアプリ導入についての詳細は。答え、ソフトについては、スカイメニュークラウドを導入。これにより、課題の配布や回収提示や、グループワークを行い、タブレット端末を活用した学び合いを行う。アプリについては、例えば中学校では、数学でつまずきやすい立体図形の学習を視覚的に補助するアプリ、多言語に対応できる翻訳アプリ、その他児童生徒に有効なアプリを追加していく。補正予算、一 般会計、多世代住宅支援補助金、申請、多数により増額、予算金額、2500万円。問い、この補助金は、多世代として何年間この条件を満たさなければいけないのか。また、家族が亡くなり、この条件を満たさなくなった場合はどうなるのか。答え、実績報告書を提出された日から5年間は多世代住宅として暮らすことを条件にしている。家族が亡くなった場合については、引き続きこの条件を満たしているものとして扱う。補正予算、一般会計、市民からの寄付、医療機関への支援に、保健衛生総務費寄付金50万円、問い、寄付金の内容は、答え、この寄付金は個人の方から安城厚生病院をはじめ、安城市の医療事業に役立ててもらう目的でいただいたものである。問い、寄付金の活用方法に関して、現時点での計画は、答え、救急医療体制の維持や高度医療機器などの導入のための補助金などを交付する医療環境整備補助事業にて活用させていただく。